はい、アピコスターライブです。今日も勉強していきます。15分ね。はい、スタート。応用試験読解解ける500問。13番、相手と心理的に距離を置いたとき、自分の話し方のスタイルを相手から遠ざけることを何というか。これ私さ、ダイバージェンスかなって思ったんだけど、そうなんだ。13番。あ、そうだよね。ダイバーシティかダイバージェンスということで、自分の話し方のスタイルを相手から。あ、サバちゃん、おはようございます。ありがとうございます。今勉強してます。自分の話し方のスタイルを相手から遠ざけることを何というか。ダイバージェンス。相手に応じて話し方のスタイルを調整するというアコモデーション理論には、コンバージェンス、収束とダイバージェンス、分岐があり、ダイバージェンスは相手から距離を取ろうとする調整で、上流階級の人が下級階級のグループの中で話す際、わざと上流階級の話し方を使い続けることなどが挙げられる。一方、ダイバーシティは多様性を意味する。ダイバージェンスは相手と、ダイバージェンスは上流階級の人が下級階級のグループと話す際にわざと上流の話し方をし続けるってことね。ダイバーシティは多様性だもんね。しかない。ファイト、ありがとうございます。コメントよ。コメントオフって書いてある。オフにすなせひね。ダイバージェンス、待って、用語詞を調べる。立ちつてダイバー、ダイバー、あー出てないな、用語詞に。あった、162。ダイバージェンス、あ、これ異文化需要態度ね。異なった文化的背景を持つ人、その文化にどのように接するかという態度。もともとあった社会をホスト社会、そしてそこから異文化需要態度はホスト社会の側の受け入れと、そこへ、ダイバージェンスとコンバージェンス。ダイバージェンスは逸脱、分岐とも言われる。自分の話し方をできるだけ相手の話し方と話していくこと。東京から関西に行ったビジネスパーソンがあえて共通語を使おうとするなど、東京から関西に行った自分の話し方をできるだけ相手の話し方と話していくこと。合わせていかないんだ。合わせないで、そっか、上流階級の人か下級階級のグループの話す際に、わざとそのまま上流階級の話し方を続けることね。だから東京から関西に行った人がずっと東京の言葉を使うってことね。コンバージェンスは収束集中と言われて、ダイバージェンスと反対、自分の話し方をできるだけ相手に近づけていく。例えば大学でサークルに入った留学生が大学生の使う言葉を取り入れて会話しようとすること。コンバージェンスはその相手の言葉に合わせて話していくことね。ダイバージェンスは自分の話し方を貫く。はい、クラッシェンのモニターモデルを応用し、クラッシェン出たなぁテスト、幼児の第一言語習得のプロセスをもとに、聴解を優先する、聴解を優先する教授は、私このクラッシェンとかナチュラルアプローチとか全然わからないけど、ナチュラルなんだ。ナチュラルアプローチとグアンメソッドの違いがわからん。クラッシェンのモニターモデルを応用する、幼児の第一言語習得のプロセスをもとに聴解を優先。だからクラッシェン、幼児、聴解っていうキーワードだと、ナチュラルアプローチ。コアメソッドなんだ。ナチュラルアプローチは自然な形でのコミュニケーション能力の育成を目指し、幼児のように自然なインプットを大量に与える一方で、アウトプットは強要しないのが特徴。あ、そうなんだ。ナチュラルアプローチは、幼児のように自然なインプットを大量に与える で、インプットは共有しない。一方、グアンメソッド。グアンメソッドは、ドアを開ける。机に近づく、机の前で立ち止まるのように、日常の行動を細かいステップに分けて、言語と連動させて学んでいく。グアンメソッドは、日常の細かいステップに分けて言語を連動させていく。リキューさん、コメントオフとか言ってくれない。リキュー、おはようございます。花いちごさん、花さん、おはようございます。コメントしながらも喋ってるんだ。そうそう、なんか本読む、日本語、このね、背景に映ってるやつを読みながらライブしてます。でも、なんか、交流してないコメントとあんまり、言うだけ。ごめんね。じゃ勉強するために、15分ね。今9分。勉強するために、強制的に自分でこうやって、なんかライブしたらやらなあかんかなと思って。11月の試験も目指してます。去年落ちたんだよ。落ちたの受けだけど。今年は受かりたいなと思ってね。ちょっと待って、ナチュラルアプローチ。だから、あんまり交流できないけど、ごめんね。何ぬねの。ナチュラルアプローチ135。なんか、あれも終わったからね、舞台終わったから、ここから勉強モードやろうと思って。ナチュラルアプローチは、クラッシェによって理論的に体系化された成人のための言語、教授法。ナチュラルアプローチは、聴解ね、聞く。で、学習者が自然に話し出すまで発話を強制しない。学習者の発話に誤りがあっても不安を抱かさないために直接的な訂正は行わない。学習者が話し始める前の段階では聴解のみを行い、動作による反応は、はい、いいえだけで理解を確認する。だから、ナチュラルアプローチは、自然に言語を聞かせる、聴解が主にやるけど、相手が、学習者が自然に話し出すまでは、発話は促さない、強制しないというのが、幼児、子供の第一言語習得のプロセスを元にしているのが、ナチュラルアプローチ。はい、難しい。もう一個出てきた。クラッシェンさん。クラッシェンのモニターモデルにおいて、意識的な学習は、自然に身につける習得にはつながらないとする考え方は何というか。さっきのさ、クラッシェンのナチュラルアプローチの逆だよね。意識的な学習は自然に身につける習得にはつながらない。意識しようってことか。1、インターフェースの立場。2、ノンインターフェースの立場。ノンインターフェースの解説。クラッシェンは学習と習得は全く異なるプロセスで、学習しても習得につながらないというノンインターフェースの立場を取った。一方、明示的な知識である学習と、明示的な知識である習得には関係があるとするインターフェースの立場を支持する。研究者もいる。何これ、何ですかこれ。インターフェースインターフェースはクラッシェンの自然なナチュラルアプローチとは逆なのね。学習しても習得につながらないというのをインターフェース、自然にはできないよってことね。クラッシェンのさっきのナチュラルアプローチみたいに自然にはできないよというのがノンインターフェースの立場。ノンインターフェース。ノンインターフェースポジション。84。学習と習得は別物っていう考え方。クラッシェンは学習による知識や技能は習得につながることはない。クラッシェンさんが言ったの？全然わからんぞ。インターフェースポジションは 学習で得た知識や技能が習得に移行する。でもキーワードで学習と習得は別物って出てきたので、ね、はい、教師主導の学習し活動が中心で、学習の仕組みはある刺激に対する反応によって習得されるという学習観のことを何というか。教師主導の学習が中心で、刺激に対する反応によって習得される。認知？行動主義か認知主義？認知じゃないの？あ、行動主義だ。行動主義心理学の考えに基づいた学習観のこと。リッキュンのアイコンじゃないわ。絵文字が。キラキラじゃなくて。いつも私はジーニーって言って出ます。ジーニーって言って。教師主導の学習活動が中心っていうのは行動主義なんだ。行動主義とは行動主義心理学の考えに基づいた学習観のこと。教師主導の 学習活動、観察可能な学習だけに、行動だけに着目し、学習の仕組みについて教師からの刺激に対する反応によって条件反射的に習得されるもの。認知主義は認知心理学の考えに基づいている、心的活動、精神的プロセスに着目する。学習者が脳内で起きる情報の内部処理の仕組みによって説明しようとした。行動主義は、教師指導ね。で、認知主義は、心的活動や精神的プロセスに着目して。書いた、まだ3分あった。あ、スマホの、あれが鳴ったのか。どうしようかな。よいしょ。iPad でじっていると2になってしまって。はい、OK。17、言語を使って、これぴったり15分勉強するようにしています。あと3分。言語を使って何がどの程度できるかという点に重点が置かれ、学習者が社会的課題を遂行できるようになることを目的とするアプローチを何というか。1、行動中心アプローチ。2、ナチュラルアプローチ。もう、ちょっと待って、さっきさ、ナチュラルアプローチ出てきたやん。言語を使って何がどの程度できるかということに重点を置いている。社会的課題を遂行できるようにすること。1、行動中心アプローチね。ナチュラルアプローチは自然習得だったよね。そう。行動中心。具体的な場面で言語を使用して何がどの程度できるのか考えるのが行動中心アプローチ。様々な言語的、非言語的なタスクを遂行するために必要な事柄から学ぶ。セファールは、ヨーロッパ言語共通参照枠は行動中心アプローチに基づいて作られている。そうなの？あ、そっかそっか。タスクを遂行するためにやってるのが行動中心アプローチ。セファールがやってるやつね。一方、幼児の母語習得過程を参考にしてコミュニケーション能力を身につけることを目的としたのがナチュラルアプローチ。ナチュラルね。幼児はナチュラル。リスニング中心、聴解、クラッシェン。はい。18、テスト問題一つ一つに対する反応を分析して、共通の基準で比較することで個人のレベルを正しく測定するテスト。テスト問題一つ一つに対する反応を分析して、共通の基準を比較するテスト理論は1番。1、古典的テスト理論。2、項目応用理論。一つ一つに対する反応。項目応答理論かな？ 18 番。あ、そうだよね。項目応答理論はテストに含まれる項目に対する反応、難易度、困難度とか弁別力を分析して、集団 受験集団のレベルやテストの難易度に関係なく共通の基準で比較する。そういうやつ、個人レベルを測ろうとするやつ。日本語能力検、日本語能力試験、おお、いいなった。日本語能力試験や日本語、日本留学試験などの、大規模テストに採用されている実施会の異なるテスト結果を共通の基準で比較できる。一方、古典的テスト理論は、教師自作の小規模テストなどの、あ、なるほど。だから、大規模テストで個人レベルを正しく測定しようとする理論が、項目応答理論で、教師が自分で作った小テストとかは古典的テスト理論ってなってるって。はい。ということで、全然、まあ、ちょっと進んだね。勉強の習慣をつけるために、できたかと思います。15分、日本語教員試験に向けての勉強ライブ、お付き合いくださり、ありがとうございます。なんかこう、やらないとね、ライブでやった方が、習慣につくんじゃないかっていうことでね。平井真さん、いらっしゃいませ。ファミリートマートに出演すんだ。7月10日。なんか可愛いな。はい、花さん、りっきゅんさん、しかない。そしてサバちゃん、ありがとうございました。11月の試験に向けてファイトです。それではまた今日も元気にいってらっしゃい。じゃーん。ありがとう。